皆さんおはようございます。1月28日の、シーズレハイ説教、これから、始めさせていただきます。本当に冬本番という、まさにですね、寒い日が続いております。皆さんいかが、お過ごしでしょうか。今日もですね、本当に、春が待ち遠しい今日この頃に、なっておりますけども、この寒さにも負けないでですね、ぜひ元気にですね、お過ごしいただきたいと思いますし、御言葉に聞いてですね、励まされたいと、願っております。今日与えられました聖書はですね、ヨハネによる福音書の、8章の、21節から、36節であります。まず、8章の、29節から、30節に、着目したいと思います。私をお使わしになった方は私と共にいてくださると、私を一人にしてはおかれない。私はいつもこの方の御心にかなうことを行うからであると。これらのことを語られた時、多くの人々がイエスを信じたとあります。神殿のこの境内においてですね、この主イエスと律法学者たちはこの論争の中にありました。群衆もいたわけであります。主イエスは語ります。私をお使わしになった方は私と共にいてくださるんだと。これを語られた時ですね、本当にイエスを信じたとあります。イエスの力強い言葉を通してですね、多くの人がこの人はメシアだと信じたというんですね。救い主だと。その信じた人々に対してイエスは語られました。ヨハネ8章の31節から32節です。イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子であると。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にすると。このように語られました。あなたたちは私をメシアだと信じた。あなたたちが私の言葉にとどまり続けるならば、あなたたちは自由になるだろうとイエスは言われています。このとどまり続けると、ありますけどもですね、この主イエスキリストの言葉 を信じて行うことだと私は理解しています。したがって私たちキリスト者がですね、イエスキリストを信じて、そしてその言葉 を通りに行動していくならばということになるんだと思うんです。とあなたたちは自由になるだとなるだろうとイエスは言われているわけですね。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする。この言葉なんですが、国立国会図書館本館のですね、霞が関ですねの国立国会図書館ありますが、その本館の2階のホールのこの壁にですね、真理が我らを自由にするという言葉が、刻み込まれております。最近ちょっとこの国会図書館も行けてないんですが、もう十数年前になると思うんですが、国会図書館に、この時に、行った機会がありました。でその時のことをちょっともう覚えてないんですが、この先日この説教してる時に作る時にですね、ふっとこの言葉が思い出されて国会図書館に、お聞きしましたらね、まだ2階ホールの壁に飾られているという言葉でした。この言葉はですね、 この日本語とともにギリシャ語の言葉も掲げられていたわけなんですが、ヘアレセイヤセルクセロセイヒューマースという、ヨハネ福音書8章32節の言葉です。この国会図書館はですね、1948年、昭和23年、今から、75年前になりますですね、戦後、間もなく3年経った頃ですねに、ができたわけですが、この時ですね、この創設に関わりましたこのハニ五郎さんのこの提案でですね、この言葉が書かれました。この戦前の、日本はですね、本当に思想とか学問はこの政治の統制下にありました。本当に自由な、研究ができなかったわけですね。おそらくハニ五郎さんもですね、この囚われの身になったり、言論統制でですね、囚われの身になってしまったりとか、いろんなことご苦労されたわけですね。それでも自由になったわけですよ。今新しい時代になったと、学問の自由が与えられた、さあ学ぼうじゃないかと、真理が私たちを自由にするんだと、その意気込みがですね、この言葉の中にも感じますし、おそらくその、このことはちょっと私も、ハニ五郎さんの、お書きになったものとあまり読めないんですが、ハニ五郎さんというのは、ハニ節子さんの ご主人、またハニ元子さんの、お婿さんになるんでしょうか、になるわけですね。当然ですから、もちろん、聖書の言葉、この言葉がいいと思ったんでしょう。いい言葉ですね。真理が我らを自由にするんだと。この言葉が今の時代にふさわしいんじゃないかと。しかもですね、この言葉がまだ今も国会図書館に、掲げられているというのは本当に嬉しいことだと思いますよ。この本当に真理が私たちを自由にする意気込みはですね、本当にこの心の中に、言葉の中に感じます。本当にね、ですから大事にしなきゃいけない言葉だと思いますよ。それから75年経ってますが、学問の探求によってですね、いろんなこう科学的な真理が明らかになってきてますが、私たちは自由になったんでしょうか。本当にまたですね、私たちは本当に幸せになれてるんでしょうか。今日はですね、この真理はあなたを自由にするというヨハネ福音書8章の32節の言葉からですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。この真理はあなたたちを自由にする、ここで言ってる自由として使われている言葉は、ギリシャ語の言語でですね、エルウセロスという言葉ですね。奴隷、あるいはドゥーロスという、その言葉に対する言葉なんですね。ですから真理を知れば、あなたたちも奴隷じゃなくて自由人になるとイエスは言われたわけですよ。だから聞いているこのユダヤ人たちは反論したわけです。33節です。私たちは自由人です、誰の奴隷でもないと言ってるんですね。33節読んでみましょう。33節ですね。すると彼らは言った、私たちはアブラハムの子孫です、今まで誰かの奴隷になったことはありません、あなたたちは自由になるとどうして言われるのですか、という言葉を言ってますけどもですね、私たちは自由人だと、誰の奴隷でもないんだよと言ってます。そこで34節ですよ。イエスはお答えになった、はっきり言っておく、 罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であると言っています。彼らは社会的には自由人だと、誰かの奴隷ではない。でもあなたたちは本当に自由なのか、あなたたちは罪の奴隷ではないのかとイエスは問われているわけです。罪を犯す者は誰でも罪の奴隷であると言ってるんですよね。まあ厳しい言葉ですね。第二次この世界大戦の後ですね、日本はこの平和憲法のもといにですね、本当になって自由社会になりました。基本的人権も認められて、信教の自由も認められて、本当にですね、自由社会になりました。しかしですね、私たちはその自由を何でもしていいような自由だと誤解していることもあるようなんですね。その結果起こったことは、みんなが勝手にやりたいことを行って、社会では地域が崩壊していく。隣にですね、誰が住んでいるのかもわからない社会になってきてしまいました。そうですね、なかなかお隣の人の顔もと名前も一致しないような今現状じゃないでしょうか。家族もそうですね、核家族と言われて親しいですけども、本当に家族がバラバラになっていく。今ね、本当思いますけども、携帯電話なんかも個人一人一人が持ってますし、また、テレビなんかもとかですね、いろんなこういう、パソコンなんかもね、みんなそれぞれ一人が持つ、そういう時代ですね。ですからそれぞれがその家庭の中でも部屋に閉じこもって、それを見たり勉強したりする社会になってきてる。会話がないわけですね。ですからね、家族がなんかバラバラになってくる、家族崩壊が起きることももう本当に多いわけですよ。でまた子どもたちの犯罪も増えていきます。私たちはですね、本当にこの行動の自由を得たかも分かりませんが、ある意味では少しも自由になっていないんじゃないんでしょうか。あなたたちは自分が自由だと思っているが、実はまだ罪の縄目の中に閉じ込められているのではないかというイエスの問いかけに、私たちはですね、どのように答えたらいいんじゃないんでしょうか。第二次世界大戦の時にはですね、600万人というこのユダヤ人がですね、殺されてしまったと、記録されてるんですが、600万人ですね、本当にすごいですね。実際はこの戦争の前からこのユダヤ人に対する迫害はありました。このヨーロッパの各地でユダヤ人がですね、この平和に住むことのできる地はほとんどなかったわけですよ。いつもユダヤ人の方々は怯えて生活していたわけです。で、あのナチスドイツですよ、あのナチスドイツによって迫害が起きてきた時に本当に逃げ惑った。そしてアメリカにも逃げていきましたね。あるいは日本にも逃げてきた、あのボンヘッファー牧師ですね、もう一時はアメリカに逃げたんですね。それでもボンヘッファーさんはみんなのことが気になって帰ってきてしまった。そして処刑されてしまうということになってしまったわけですよ。本当にですね、そんなことがあった中で、この世界大戦が終わった後、ユダヤ人の人たちはですね、安全なと土地が欲しいと願ってました。で、いわゆるシオニズム運動、シオン、エルサレムですね、このエルサレムに帰りたいという運動が起きていきました。 それでですね、パレスチナの地にイスラエルが建国されたわけです。しかしその地にはですね、すでに、もう、パレスチナの人たちが住んでいたわけですね。イスラエルの建国はそのパレスチナの人たちを押しのけてなされたものだったわけですよ。力ずくで、押しのけていきました。今度はですね、パレスチナ人の人が国をなくして難民になったわけです。もう、ヨルダンの首都アンマン、このアンマンの郊外ですねにはですね、このパレスチナの方々が難民部落を形成しておられました。もうおじいさんの代、3代4代続いていると聞きましたけどね、もうそのにもなってる人もいるわけですよ。あのガザ地区がそうですね、今本当に大変な目になってます。その各地にこの追われてしまったパレスチナの人たちはですね、征服者であるこのイスラエルに対してテロとか反抗を繰り返していったわけですが、今大変な、ですね、今度はイスラエルによって攻撃をされる。イスラエルは報復としてパレスチナ人の居住区を、爆撃しているわけです。多くの住民の方々が亡くなっています。その迫害される立場でありましたユダヤ人がですね、今では本当に、パレスチナ人を迫害しているわけです。一体どうしてしまったんだろうかという思いを思うわけですよ。ユダヤ人は歴史の中で本当に苦しみを受け差別されてきました。大量虐殺も受けるほどになりました。どの民族よりも悲惨な扱いを受け続けてきたわけです。どの民族よりも迫害され差別される苦しみを知っているユダヤ人がですね、状況と立場が変われば今度は容易にこの迫害者になってるわけですよ。第二次大戦下であの苦しみとかがですね、なぜ愛と寛容に変わっていかなかったんでしょうか。第二次大戦下で本当にあんな苦しみを受けた仲間たちが殺されていった、なぜですね愛と寛容に変わっていかないのか。それはですね、どうしても私たちの心の中にあるもの、私たちが苦しみの中においてさえエゴイズムの虜であることをですね、示しているんじゃないんでしょうか。自分たちがこんなにひどい目に遭ったことは忘れない。でも今相手が同じ苦しみを抱えていることが見えないんですよ。本当にね、これは日本人も同じだと思うんです。私たちが死ぬほどこの苦しむ経験をしましてもね、その苦しみはまだ自分のものなんですよ。他者への思いやりには変わらないんですよ。もう他の人が同じような苦しみはしてほしくない、なかなかそうはいかない。本当にね、あろうことが私ね、人生長くやってきましたけども、私の友人でお連れを早くに亡くしたのがいるんですけども、自分は本当に苦しみの連続だったと、悲しみの連続だったと、あろうことかある時ですね、その俺みたいな不幸な者はいないと、不幸な人の話をもっと聞かせてくれないかと言うんですね。 本当に私はドキッとしました。確かに苦しくて悲しい。だけど私は散々その人にもその苦しみを乗り越えていけば必ず光が見えるからと慰めながら来たんですけども、もう弱い70を超えてまだ言えてないんですよ。本当にね、どうしたらいいのかと思いますが、自分の苦しみしか考えられないんですよ。他の人が苦しんでいても興味を持たない。おい、自然災害起きたから一緒に献金をしようよと言っても答えない。チャリティーコンサートをしようよと手伝ってくれと言っても腰を上げない。本当にね、私たちはまだそういう罪から自由になってないんですよ。消化しえないんですよ。これが恐ろしい人間の罪だと私は思ってますよ。じゃあね、罪とは何なんでしょうか。聖書では罪とは神から離れることだと言ってます。この罪という言葉にはですね、このハマルティアという言葉が使われてるんですね。言語ではこの的から外れるという意味がどうもあるようなんですよ。この神がない存在ではですね、人間は人間しか見えない。他者が自分より良いものを持っていれば、あるいは良い立場を持っていればそれが欲しくなる、むさぼりですよね。他者が自分より高く評価されてる、サラリーマンなんかそうですよね。妬ましくなるわけですよ。他者が自分に危害を加えればそれは怒りになってくる、恨みようになってくるんですよ。神様のいない世界では、このあるいは神様の知らない世界ですよ、ではこのむさぼりとか妬みとか恨みという人間の本性がむき出しになります。それが他者との争いを生み出していくわけですよ。罪の思いが争いとなっていくんですよ。争いがこの死を招いていく、この死が新しい罪をまた生んでいくんです。神を知らない世界、神を知らない世界ではこの罪と死とまた罪という悪循環を断ち切ることができないんですよ。この罪の斜めから自由になるためには人間が再び神を見上げるしかないんですよ。先ほどご紹介した友人にも何回教会に来るように、教会に行くように言ったか分かりません。一度だけ教会に来たかも分かりませんが、それっきりです。自分を変えようとしない。で、自分は不幸だ不幸だと思ってるんだけども、その不幸の自分を変えようとしないわけですよ。何の伸び変わんないんですよ。罪と死と罪の終わりない循環をどうしたら断ち切れるんでしょうか。ルカによる福音書の23章34節から34節ですね。こうあるんですね。主イエスキリストの十字架の場面ですよ。イエスを十字架につけたときに、犯罪人も一人は右に一人は左に十字架につけたとある。その時イエスは言われたと、父よ、彼らをお許しくださいと、自分が何をしているかを知らないのですと言っています。人々はくじを引いてイエスの服を分け合いました。主イエスはですね、この十字架の言葉ですよ、十字架上の言葉、十字架につけられた時、自分を殺そうとする人々の許しを祈って言われたわけです。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているか知らないのです。イエスは十字架の苦しみの中で 復讐を使えたんじゃないんですよ。誓われたんじゃないんです。イエスの苦しみは今に見ておれとか恨みを中に持ったようなものではないんです。イエスは自分を苦しめる者たちの許しを神様に願ったんですよ。ここに死と罪と死と罪の終わりない循環を断ち切るこの神様の技がなされたんだですよね。許すことによって敵との和解が可能できたわけですよ。できるわけですよ。私たちはこの十字架の言葉を聞かなきゃいけないと思う。自分の心の中の思いを変えることによってですね、罪から解放されるんです。そのような思いじゃなくって自分を変えていく、思いを変えるということが大事なんですよ。キリストはあなたを許された、だからあなたもあなたを憎む者を許しなさいというその声を聞いていくんですよ。真理はあなたを自由にするということは、キリストの十字架という真理があなたを罪の縄目から解放して、他者を憎まない、他者の悪を数えないという自由人にするということなんですよ。真理とはですね、キリストであって、自由とはキリストにある自由なんですよ。ここのところを離れて人間の自由だけを歌っても、そこは何も生まれてこないんじゃないんでしょうか。イエスは言われました。8章31節、私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子であると言ってますね。私たちは信仰を告白して洗礼を受けました。これによって過去の罪も許されました。しかし許されてもなお私たちは罪を犯し続けるんですよ。神などいない、あるいは自分が満たされてない、そんな、だから他者の幸せのために祈ることもしない、行動も起こさない、そのような人間になってしまうんですよ。ヨハネ8章のですね、ユダヤ人たちは主イエスの言葉を聞いて悔い改めました。彼らはですね、主イエスの言葉が説得力を持ったから聞いたわけですよ。しかしですね、あなたは自由ではないと主イエスが言われた時にですね、主イエスから離れていくことになってきました。この論争の最後にはですね、ユダヤ人たちは主イエスの言葉に怒り、石を取り上げてですね、イエスを殺そうとしたとあります。この8章のですね、59節、するとユダヤ人たちは石を取り上げイエスに投げつけようとした。しかしイエスは身を隠して神殿の境内から出て行かれたとですね、そのように書いてありますね。人間はですね、信仰を持っても都合の良い言葉しか聞こうとしないんですよ。洗礼を受けるのは比較的容易だと思うんですが、しかしですね、本当に生涯この、信仰生活を継続していくのは本当に難しい。しかし、とどまり続けるときのみにですね、真理は私たちを自由にするんじゃないんでしょうか。だから私たちは毎週教会に来て、この説教を聞いて、イエスの言葉を聞くんですよ。この説教を通してイエスの言葉を聞いていくんです。そして私たちが、何時の父母を敬いなさいと、隣人を自分のように愛しなさいと、互いに愛しなさいと、愛し合いなさいと、このような主イエスの言葉を毎日の生活の中でですね、この実践しようと始めた時ですね、私たちは本当に少しずつキリストにある自由に 近づいていくんじゃないんでしょうか。キリストはあなたを許された、だからあなたもあなたを憎む者を許しなさいという声をですね、を常に聞き続けていかなきゃいくんですよ。真理はあなたを自由にするとは、キリストの十字架という真理があなたを罪の斜めから解放して他者を憎まない、他者の悪を数えないという自由人にするということなんですよ。互いに愛し合うことができるんです、そのことによって。どうか私たち、せめて私たちがね、キリストに従ってこの週もですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。どうか、皆さんに主の祝福豊かにありますように、願っております。祈りましょう。神様、今日もまた御言葉に聞くことができました。真理は私たちを自由にするとイエスは言われました。まさに私たちは本当にこのキリストの真理、キリストのなされたこと、それを本当にです、自分たちのものに してるのか、今思うものであります。どうか神様がこの世に御子を送らせてくださった。そして真理を語られた。その真理をもう一度思い浮かべながら日々歩んでいくことができますように。キリストの言葉を行うものとなりますように。どうか主よ、導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名によりこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。